本日の聖書箇所は予備記の第7章です。ページは旧約聖書の882ページになります。予備記第7章1節2節をお読みします。地上の人間には苦役があるではないか。その日々は日雇い人の日々のようではないか。日陰を仰ぎ求める奴隷のように、賃金を待ち焦がれる日雇い人のように。ここまでです。苦役、それは後の時代、ソロモンの時代です。ソロモンはイスラエルの人々に苦役を課しました。これは兵役のことです。日本では若い人たちにとっては幸いなんでしょうか。徴兵制度がございません。イスラエルでは男性も女性も国民全員が兵隊になります。最近は訓練の期間が短くなったようでありますが、それでも男性女性限らず平等に兵役、すなわち苦役につかなければならないわけですね。しかしこの一節の苦役はソロモンの時代よりも以前の苦役です。それは2行目に日雇い人の日々のようではないかとありますので、日雇い労働者を指しているようです。日雇い労働者、彼らにとってその一日の労働は苦役でありました。二節のところには奴隷も挙げられておりますから、このアラビア半島の北部にしろ、日が昇ると炎天下になります。そういう厳しい暑さの中で肉体労働をしなければならない日雇い人、それは二節の二行目に賃金を待ち焦がれる日雇い人とありますから、この労苦の果てに報酬としてある賃金、これを目当てにして我慢して頑張るわけですよね。労働の意味、それは賃金のためです。生活のため、それは労働者にとって苦役なのです。現在は日雇い人ではなく契約を結んで月収でありましょうか。そういうサラリーマン、労働者にとってある方はもちろん仕事に意義を見出しておりますが、しかしそうでない方々もおります。ただ賃金、生活の糧を得るために働いているわけです。彼らにとっては一日の時間というものが長く感じるかもしれませんね。日陰を仰ぎ求める奴隷とあります通り、炎天下における肉体労働、それはまさに文字通り苦役でありました。地上の人間には苦役があるではないか。ヨブはこのような労働という苦役からは解放されておりました。しかし労働以上のまさに日陰を仰ぎ求める奴隷のような苦役の中にヨブはいたのであります。三節、そのように私には徒労の月日が割り当てられ、労苦の夜が定められている。 徒労の月日、徒労という言葉は別の訳としては虚しい日々ということであります。割り当てられている、あるいは3節の2行目、定められている、束縛されているわけですね。自由になりません。日雇い労働者、日没まで仕事をしなければならない、定められています。もしそれを怠うならば、今までの労苦を対するふさわしい賃金をもらえなくなってしまいます。ヨブにとっては束縛されているのは夜なのです。もちろん廃捨て場に座っているヨブにとって、昼間もまさに労苦、激しい苦しみの時間でありましたが、それにも増してつらかったのは、つらい時間は夜なんですね。労苦の夜と書かれています。激しい苦しみの夜です。それはヨブにとって徒労の時間でありました。虚しい時間でありました。無意味な時間、しかも厳しい苦しみが襲っている時間だったのです。ヨブは労苦の夜を嘆いています。そして労苦の夜を過ごしつつも、それは徒労であるという虚しさを嘆いているのです。労苦の夜のありさまが4節に書かれています。5節までお読みします。私は横になるときに言う、いつ起き上がれるだろうかと。夜は長く、私は夜明けまで寝返りを打ち続ける。私の肉はウジ虫と土くれをまとい、皮膚は固まってはまた崩れる。五節にヨブの病状が記述されています。聖書の中で病気がこういうふうに詳しく述べられているのは珍しいんですね。これによってヨブは重病であったということが明らかです。ウジ虫が湧いている、そして土くれをまとっている。土くれでありますが、実際は排泄場に座っておりますので、肺の塊でしょうか。もちろんそこに土も混じっているでありましょう。ウジ虫と土くれをまとい、その重い皮膚病、固まってはまた崩れる。全くですね、治る見込みがないのです。不治の病です。そういう中で、4節に戻りますが、横になるとき、ね、座ったまま眠るということもありえますが、横になって眠ります。いつ起き上がるだろうか。夜は長いのです。夜の間寝返りを打ち続ける、ほとんど眠ることができないのです。巨大署名家との間でもオペ手術の経験をされたことがあろうかと思います。特に外科の手術です。外科の手術をしたその晩ですね、長いですよね。麻酔がそのうち切れていきます。そうすると痛みが増してくる、ドクターからは今晩ね、過げれば明日の夜からはよく眠れますよなんて言われていても、それでもですね、オペのしたその夜の長さ、兄弟姉妹方も経験があろうかと思います。重病者の夜、それはつらいのです。最近だいぶ夜暑くなってきました。暑いがゆえに眠れなくて寝返りを打ち続ける ということもあろうかと思いますが、しかしそういう場合、夜のヨブのことを思い出していただければと思いますね。6節に参ります。私の日々は旗の日よりも早く望みのないままに終わる。旗、織物を織る織機です。古代の旗でありますから、機械と言えないようなそういう素朴なものであったでありましょう。しかしきちんと横糸を通す火が使われています。この旗を改良し発明していったのがトヨタという方ですよね。トヨタ織機です。現在のトヨタ自動車の元を作った方です。火というのは英語で言った方が分かります。シャトルです。シャトルとも言います。当時はですね、右手左手両方使うわけですよね。こういう船型の形をした横糸をピッと伸ばし、ピッとこうね投げると言いましょうか。そのスピードが火よりも速いと、そういう表現です。日本と韓国の間にいよいよ外交関係が正常化しつつあります。首相あるいは大統領がそれぞれ訪問をするシャトル外交と言います。日のことをシャトルというのです。行ったり来たりするからです。ヨブは的確に表現しています。私の日々、それは残された日々が少ないということです。日よりも早く過ぎ去っていく。なじみのないままに終わる。もうこの病気が治る望みがない。そして私は死ぬのであると言っているのです。終わるとは、地上の生涯を終えるということです。ヨブは死が近い、そのことを意識しています。死が近いことを意識したときに、ヨブはこのような重病の中で灰の上に座り横たわっている自分自身に虚しさを感じ始めているのです。一人の人物を紹介したいと思います。それではヘロデ大王です。ヘロデは晩年非常に残虐でありました。その残虐性というものは、イエス様がベスレヘムにお前になったときに、ベスレヘム周辺の2歳以下の幼児を殺害した、ことごとく殺し尽くした、そこに表されていますよね。なぜヘロデ王がそれほどまでの残虐に晩年なったのでしょうか。ユダヤ古代史の著者であるヨセフスがこのようにユダヤ古代史に記述しております。一部読んでいきます。ところで彼は病気回復の希望を失うと、彼はすでに70歳近くだった。手がつけられぬほど乱暴になり、どのような人にも勝手気ままに怒鳴り散らし、当たり散らした。これがヘロデ王が晩年残虐性を増した理由です。彼は不治の病に侵されていました。その結果、治る希望がない、明らかになったときに周辺の人々に、また一般の人々に乱暴に振る舞ったのです。当たり散らしたのです。ヘロデ大王と言いますとね、その政治的な力、 軍事上の力、さらには政治を治めるだけではなく国を立て上げていくその力、いろんな事業をした人です。ですから高台に彼は大王という称号を受けたほどですよね。男の中の男と言っていいでしょう。ところが重病になってもう治る見込みがないとなった時に彼がしたことは残虐性です。乱暴になったのです。ヘロデ王といえどもそういう弱い人間でありました。ヨブはどうだったでしょうか。ヨブは乱暴にはなりませんでした。乱暴になったとしてももう体が動けないんです。彼の心の中にあったのは虚しさです。老苦です。激しい苦しみゆえの虚しさが彼を支配しておりました。望みのないままに終わるとヨブは言っております。それは7章1節にありました通りヨブにとっての苦役でありました。今で言えばがんの末期症状ということになるでしょうか。もう治る見込みはない。痛みを和らげる薬もなく効かなく激しい苦しみの中で長い夜を過ごさなければならない、そういう状況です。6節で聖書が終わりならば、ヨブ記もこれでおしまいということになりますが、ヨブはしかし未信者ではありませんでした。神を信じる、神を恐れる敬虔な人であったのです。だから望みのないままに終わると言いながらも7節から神に向かいます。7節お読みします。心に留めてください。私の命が息に過ぎないことを、私の目は再び幸いを見ることはありません。私の目は再び幸いを見ることはありませんとヨブが言っているのは、もうヨブは死を覚悟しているわけですね。その上で神に訴えております。心に留めてくださいという切なる祈りです。先ほど賛美歌で主に告げよう心にある悩みをと歌いました。ヨブは神に主に告げているのです。以前の古い訳は、新科訳の古い訳は思い出してくださいでありました。今回の訳は心に留めてくださいということであります。私の命、ヨブの命、そして我々人間の命というものは息に過ぎない、息ふう、あるいは下の欄外中にありますように、このヘブル語は風とも訳せます。私の命が風に過ぎないことを、人間存在、それはまさに息、風のような存在である。神は全知全能の神であって永遠の神です。しかしそれに対して私たち人間は本当にちっぽけな小さな存在ですよね。70年生きてきたとしても、振り返るならば人生というものはまさに息、風のようなものです。あっという間に過ぎ去っていきます。私の日々は旗の日よりも早くとヨブが言っている通り過ぎ去っていくのです。高齢になればなるほど1年は短くなっていきますね。しばしば召された時、兄弟がそのようにおっしゃっておりました。私の目は再び幸いを見ることはない、幸福、心が幸せ、幸福感に満たされる、そういうことはもうない 私はもうこのまま望みがないまんま死んでしまうと言っています。8節、私を見る人の目はもう私を認めることはありません。あなたが私に目を留められても私はもういません。まず対人であります。友人たちも含めての人です。もう私を認めることはない、死んでいなくなるからです。さらに、あなたが、神が私の目を留められてももう私はいない。神様がこのヨブに幸いを与えようと、祝福を与えようとされた時にはもう遅い。なぜなら私はもういないからだ。9節、雲は消え去ります。そのように黄泉に下ってくる者は登ってはきません。その人はもう自分の家には帰れず、彼の家ももう彼のことが分かりません。先ほどは息でありましたが、今度は雲であります。雲は長続きしませんよね。長続きしたら困ります。いつになっても晴れないということになってしまいます。雲は必ず消えるのです。そのようにってわけです。黄泉、すなわちこれは墓です。墓に入ってしまう、お骨が納められる。当時は土葬ですからそのまんまでしょう。登ってこない。実節にある自分の家、2つ考えられますね。1つは文字通りの家、もう1つは比喩表現として自分の肉体のことです。いずれにしろ自分の家にはもう帰れないと、家ももうその人物のことを忘れてしまっている、わからない。家を擬人化して、擬人法が使われています。ここに見えるのは、イエブはまだ復活信仰を持っていませんでした。復活信仰です。兄弟姉妹方はイエス様が3日目に復活されたように、自分自身も必ず週末のその主の日に、主のご再臨の輝かしい日によみがえる、復活して主と同じあの素晴らしい栄光の体に変えられるという望みを確信していらっしゃるでしょうか。ヨブはその復活信仰を持ち合わせておりませんでした。死んだら終わり、死んだらおしまい、そう言っているのです。けれども、我々クリスチャンは今申し上げましたように、ヨブとは違いますね。ヨブは神を知っている人です。決して未信者ではない。神を恐れている人でありました。神を知っていながら、しかし今や心は虚しさに支配されているのです。長い夜をその牢獄の苦役の中で過ごさなければなりませんでした。神様を知っている、信じているのもかかわらず、虚しさに支配されているんですね。どうしてでしょうか。神を知るならば普通の場合、虚しさから解放されるはずです。このような虚しさを時間を過ごす方々というのは、まだ神様を知っていない、知らない、そういう場合ですね、人生に無意味、ナンセンス、空虚さ、人生は徒労である、そのように感じてしまって晩年を過ごす、わかります。けれどもヨブは神様を知っているはずです。どうしてヨブはこのような状況に陥ってしまったのでしょうか。望みのないまま終わると告白、吐露せざるを得ない状況になってしまったのでしょうか。それは私たちのように 私たちクリスチャンのように神をまだ知っていないからです。もう2箇所聖書を開かせていただきますね。時間がだいぶ迫ってきましたが、イザヤ書の第40章です。旧約聖書の1232ページです。上の段27節からお読みします。ヤコビをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。イエブは個人としての訴えでありましたが、27節は南ユダ王国、民族、国家としての神に対する訴えです。私の道は主に隠されてしまっている。訴えは見過ごされてしまっている。もはや神は聞いておられない。私の切なる祈りに神は聞いておられない。答えておられない。という神に対するつぶやきであります。それに対する預言者の答えです。28節。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。イザヤはまず、神は全能者である、全知者である、創造者であると宣言いたします。その偉大なお方が、なんと、私たち人間に、私たち人に、心を止めてくださるのです。29、30節お読みします。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。若者も青年も疲れますし、つまずき倒れます。高齢者なら、なおさらですね。ぜひつまずき倒れないように、骨折しないようにお気をつけください。若者でさえも疲れます。一日の労働に帰るときは体がくたくた、上司から叱られて心も不満、そういう状況になるかもしれませんね。高齢者であったとしても、もちろんそうであります。31節。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。わしのようにとありますが、巨大者の方は、わしが雄大に翼を広げて空を駆って登る。そういうありさまをご覧になったことがあるでしょうか。妙義に行ったときに、イヌワシが当時まだ生息していましたね、見ることができました。絶滅種になっております。イヌワシは翼を広げると、2メートルになるんですね。もう雄大な空を、大空を舞うわけです。ちょうどそれと同じように、新しく力を得ることができる。あるいとも疲れない。あるいは昨日のように母子清掃をしても疲れないということになります。ポイントはですね、31節の1行目です。主を待ち望む者はであります。主を待ち望む。この待ち望むっていう言葉、ここで使われている言葉をですね、狙う、待ち伏せするっていう意味ですね。夢に矢をつがいてですね、物陰に隠れて獲物が出てくるのをこう狙っている、待ち伏せしている。ちょうどそれと同じように、もうね、主を待ち望む、主ご自身を待ち望む、そういうものは新しく力を得ることができると 言っているのです。そしてこの主はヨブが知らなかった主なる神ですね。イザヤ書の今40章読んでおります。40章からイザヤ書は後半に入りました。前半は裁きのメッセージ、そして後半40章から慰めのメッセージが始まります。その慰めのメッセージのクライマックス、それは偉大な主のしもべの来臨です。イザヤ書53章2節から4節までお読みします。ページは1258ページ、イザヤ書53章2節からです。彼は主の前に飛行場のように這い出た。砂漠の地から出る根のように彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。飛行場というのは乱外中にあります通り木の脇芽です。私も一坪ほどの畑にトマトを植えてあります。トマトの栽培の秘訣は脇芽をかき取ることですね。その隣にはナスが2本植えてあるんですが、ナスもですね、4本仕立てにしてあります。その4本仕立ての下から出る脇芽はみんなかき取ります。つまり飛行場へ脇芽というものはいらないものです。不必要、もちろんあってもいいんですが、これをかき取った方が実が多くなるわけですよね。彼は主の前に飛行場へあってもなくてもいい存在としてお生まれになりました。だから砂漠の地から出た根のように、砂漠の地から出た根っていうのはこれを模式にします。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。王様、貴族、あるいは大将軍のような輝き、見栄えがない。ナザレのイエス、この方をですね、一般庶民だったんです。大工のせがれですよ。一般の庶民です。普通に見るならば見るべき姿、輝きがない、慕うような見栄えもない、王にふさわしい服装をしてないのです。大工のような、まさに大工の服装です。見栄えもありません。キルの衣を身に包んでいないのです。普通の人でした。そして三節、彼は蔑まれ、人々がのこみ打ちされ、悲しみに人で病を知っていた。人が顔を背けほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。四節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。十字架のお姿です。このお方、メシアは蔑まれました。人々からのけものにされ、拒絶されたのです。十字架にかかられました。しかしこの方は悲しみの人で病を知っていた。悲しみ、あるいは痛みですね。四節のところに、彼は私たちの病を置いてありますが、この病気、病は罪の比喩表現です。罪の象徴としてこの病が使われています。顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イエス様の十字架のお姿ですね。一般の人々が見るならば、なんだ十字架にかかったキリスト、人生の敗北者ではないかと言います。けれどもこの方こそ偉大な勝利者です。病は罪の象徴であります。私たちの罪を背負ってくださいましたが、このイザヤ書で予言されている通り、文字通り痛み、悲しみ、病、悲しみ、痛み、労苦、それをイエス様は十字架で負ってくださった。 とも理解できますね。オペをしたその夜、苦しみが襲ってくる。けれども、そういう時にこそ、イエス様の十字架を見上げてください。イエス様は私たちのその痛みを、私たちのいろいろな悲しみを担ってくださった、負ってくださった救い主なのです。イエス様が生まれた時に、2歳以下の幼子を殺害した、皆殺しにした、あの人間界を代表する強い人間、勝利者を表現するような強いヘロデ大王、比べっこしてください。ヘロデ大王はもう死が間近に迫った時に、周りの人たちに当たり散らしました。乱暴になったのです。残虐になりました。しかし十字架にかかわっておられるイエス様はいかがでしょう。この方は死を目前にしてもなお十字架から降りようとせず、私たちの罪、痛み、悲しみを身代わりに負ってくださったのです。イブはこの救い主キリストをまだ知りませんでした。だからあの牢獄の夜を過ごさなければならない、望みがないまま自分は死んでしまうんだと言わざるを得なかったんですね。ヨブに比べて私たちクリスチャンは幸いであります。ペテロ第一の手紙のところに開きませんが、もう時間が過ぎてしまいました。この方は先祖伝来の虚しい生き方から私たちをあがない出してくださったと書かれています。そうです、先祖伝来の虚しい生き方、そこから私たちはイエス様十字架の死を通してあがない出されたんですね。だから私たちクリスチャンはイエス様十字架を知っていますから、ヨブのように人生虚しいなと、クリスチャンなのにそういうふうな虚しさにとらわれてしまうことはないんですね。それは本当に幸いなことではないでしょうか。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身を褒めたたえます。今日またイオブ記第7章を読まさせていただきました。イオブはまだ救い主主イエスを知りませんでした。彼は重病の中で虚しさを感じていたのです。けれども私たちは今日も偉大な勝利者であるイエス様の十字架を見上げることができます。十字架の言葉は私たちの力であります。わしのように新しく買って登ることができます。この素晴らしい祝福を主イエスキリストを通してあなたは私たちに与えてくださいました。本当に感謝します。この時間も感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。